種レディオ。
どうもオレンジです。
あなたの今食べたいものって何ですか？ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。オレンジさん、
はいはい、
今食べたいもの何かありますか？
今食べたいものはそうですね、寿司かな。
寿司、
うん、
このさ、寿司ってさ、
はい、
すごくずるいよね。
何が？唐突に何が？
いや、つまり寿司食べたいですって言うとさ、
うん、
さ一気にその全種類、ものすごい種類のものを選べるっていうことじゃん。
はい。何が悪い？
いや、うん、いや、悪いとかじゃなくて、ずるいっていうのは、
何がずるい？
だから、こっちがもし、アップルパイ食べたいって言っちゃったら、もうアップルパイはさ、その、アップルパイの、うん、なんていうかな、気まぐれ風味にしてたとしても、まあ、アップルは使うわけじゃない？
うんうん。
だからその、なんていうか、逃れられないじゃない？
ずるいって何よ？自分でパイって言えばいいじゃない？それかケーキって言えばいいじゃない？
あ、そうか。だったらもう、フランス料理とか、皿に乗ってるものが好きだなとかって言えば、うん、大体それでもう、まかなえちゃうみたいなこと。
そうそうそう。何食べたいって言って、皿に乗ってるものって言えばいいじゃないですか。
ずるいよ。
頭いかれてんだろうって思いますけど。
トンチが効いてない一休さんみたいなね。もう最悪だよね。一休さんのさ、将軍様がさ、はい、トンチを考えるときの音がすごい嫌な音なんだよね。
わかんない。どういう、アニメの中なんですか？
ボン、ボン、ボンってそう。まあ、一休さんをアニメで見ることができる人ほとんどいないと思いますけど。
そうなんですよ。俺もちゃんと記憶ないんでね。
あ、
でも
まあ、ぜひ記憶はあるか。なんとかしても違法サイトをくぐり抜けてね。ぜひ正規のサイトで見ていただきたいですけど。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど。やっぱり、私今食べたいものといえば、うなぎでございまして。
はい、あ、先週食べましたよ。はいはい。
え、食べたの？
食べました、食べました。先週食べた
の。ほんと、なんだよ、俺はブルジョワジーとラジオをやってたのね。
いや、家でです
けど、ね。だわ。
そんなに高く
ない。家で家でな、うん、うなぎ、うん、うわ、すごいね。そう、
頼むっていうやつじゃなくて、はい、ちょっと、こう、ボイルしてね、温めて、それに、ご飯にかけて食べるみたいな。
あれだ、一旦、うなぎについているタレを、洗い流した上で、追いタレみたいなことするタイプのやつだ。
あ、なんかね、今回ちょっと実験してみたのは、なんかそれ袋に書いてあったやり方なんですけど、
一、はいはい、
回冷凍を茹でて温めて、それをアルミホイルで包んで焼くっていう、うん、ちょっと、はあ、香ばしさを増すみたいなやり方があって、それをちょっと試してみましたよね。
なるほど、ね。
なんかアルミホイルにひっついちゃって大変でしたけど、はい。
はいはい。いや、ほんとすぐうなぎといえば食うことばっかり。
食う話からし始めたんだろうな、ね、
すいません。はい、皆さんもこういう騙し討ちみたいな話をね、聞くばかりで申し訳ないんですけど。さて、今回は、イベントリポートということでございまして、はいはい、まあ、毎年ね、行って、なんだ、どうだ、どうしようもない話なんですけど、僕にとっては、ただただ興味ばかりで聞いております、うん、うなぎ学会。うなぎの
学会、ね。正式名称は何ですか？うなぎ学会でいいんですか？
でですね、一応この会としては、東アジアうなぎ学会。
うんうんうん、
の、第4回研究発表会ということです
。あ、じゃあ東アジアってことは他のヨーロッパとかにもあったりするのかな？
まあ、基本的にはこれ日本うなぎっていうことだなと思うんですけど、うん、日本の中では他にはないと思うんですけど、その、西アジアとかではないと思うんですけど、うんうん、まあ、ヨーロッパうなぎがまあ割と有名で、まあアメリカうなぎだとか、うんうん、あと最近だとインドネシアの方のうなぎだとか、
うんうん、
まあいろいろあるわけなんですけど、十数種類いるんですが、まあそんな中でも、うん、まあ日本だからってこともあるのかな、うんうん、東アジア、うなぎ学会。まあほとんど出てくるのは日本うなぎの話ばかりでして。
うんうん、
で、まあ昨年はこうコロナの影響でできなかったんですけど、今回はまあオンラインでやりましょうということで、うん、オンラインでね、やりましたよ。研究発表会だけで1時から、まあ、5時までやりました。
ほう。
まあ、やりましたっつっても俺は聞いてるだけなんですけどね。ちゅうことでして。で、まあ、今回のその発 表を聞いて、あの、これでもさ、難しいのは、この、なんていうんですかね、もうね、難しいんですよ。とにかく話が。
ああ、まあ、専門的なね、ニッチな領域の話です
ね。そうそう。で、難しいのと、なんかこう、結論はこれみたいな話じゃないんですよね。なんていう。
研究の進捗というか。
うん、そうそうそう。だから、この話を聞いて、まず俺がそんなに理解できてないっていうのが一つと。
うん。
もう、何を言ってんのかさっぱりわからんっていうのを、もうめちゃくちゃ不安だよ。あの、オンラインで聞いてんだけど、意味のわからない言葉がもう山盛り出てくるからさ、これ聞いてんのか BGM なのかわかんなくなったりするわけ。
はぁ。
で、さらに言うならば、で、結論は何っていうと、それはそうとも言えますし、これからの研究の課題ですみたいなまとめだったりするから、え、
そうな
るよね、何みたいな、っていう素人的には思っちゃうんですけど、まあそんな素人が、まあちょっとだけあの、かじりついてみたんで、あの、まあこういうことが課題なのかなとか、あとも全体を通して結論はないけど、あ、こういう視点はあんのかなみたいな、まあそんな話ができたらなというふうに思うんですけど、うん、まあでもこれどれくらい、まああの、だから、オレンジさん頑張ってね、リスナー代表としてね、かじりついてきてね。はい、
分かってない話者による話を僕は聞いてるってことですよね。
そう。最低の話ですけど、申し訳ない。俺の好奇心だけを、あの、信じてくださいね。
なるほど、なるほど。はいはい。
はい、まあ、とはいえですよ。とはいえ、結構ね、うん、テーマ的には結構面白いのもあって、うん、全部で13人、13チームが発表してまして。
そんなに10種類しかいないのに13チームいるんですね。
まあ、も、うなぎはもっといるけどね。うなぎはもっと、うん。あの、日本うなぎは一種類ですけどね。
ああ、なるほど。
はい。
そうですね。
はい。そうそう。それでね、まあ、一個一個言っていくとは大変なんですけど、まあ、とにかく、いくつか、まあ、大きなテーマがあるんですけど、まず一つは、うなぎっていうのが、どれくらいいるのかっていう、まず問題ですよ。
うん、うん、うん。
うなぎってさ、まあ、その、シラスウナギっていうそのウナギの子供を取ってそれを養殖池に入れて育てるっていうまあ養殖ウナギっていうのが皆さんの口に入っているほとんどのウナギだと思うんですが、だから天然のウナギを取るっていうことはほとんどないんだよね今ね皆さんが食べるというレベルにおいては。だからそれで言えばまあ一応数は補足できるんだけどこれもまためんどくさくて、日本の例えばそのどっかの川の入り口のところにわーっと来るわけ、ちっちゃいウナギが、うん、でそれをわっと取って養殖池に入れるんだけど、そのシラスウナギちゃんたちが最近少なくなってるって話、まあ聞いたことありますよね。
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
そう。でそこで取って池に入れるんだけど、そのそこで取った日本の川の、入り口で取ったシラスウナギの量では多分足りないわけよ。需要と供給の関係で言えば。だから。おかしいわけ。そこで取ったシラスウナギを池に入れるときに、取ったシラスウナギのが、たぶん仮に100匹だとするじゃん。で、池に入れるときに、150匹とかになっちゃうわけ。
ん？なっちゃう？
なっちゃうの。あれって思うじゃん。で、それは何かっていうと、うん、外国からシラスウナギが、こそっと来たりだとか。
はいはいはい。
まあ、その、まあ、全部イリーガルだと言わないんですけど、なんか、いろんなものが混ざってるなとか、ヨーロッパウナギ混ざってんじゃねみたいな疑惑とかがあったりするわけですよ。
うん、あれって、ウナギ的にもね、誰君みたいなことあるでしょ？
そうそうそう。あ、なんかあれだね、ちょっと、鼻筋が高いけど、そんなこと今時グローバルだから言わない、みたいな感じで、そんなに違いがあるかわかんないけど、まあとにかく、まあ、で、疑いね、それは、わかんないね。まあそういうふうな話。で、つまり、それがよくわかんないみたいな話もあったりしたり、
うんうん、
あと、そもそも天然のウナギっていうのはさ、まあ、まあ人を忍んでるわけじゃないけど、勝手に生きてるわけじゃん。
うんうんうんうん、
だから、それがどれくらいいるのかなっていうのはよくわかんないから、まあそういうふうなことで、調べるみたいなことが、テーマとしてはあります。だから、うなぎの実態そもそもが、まあ、魚の実態そもそもやっぱ難しいんだよね、把握するのが。
うんうんうん。
そう、だから絶滅危惧種なんだけど、果たしてどうなのかっていうのを、この調べ方がね、環境 DNA っていうものを使うんですよ。
環境 DNA？ うん。
まあ、なんつうの、その、うなぎの汁みたいなものかな言い方ちょっと雑だと思う。これ全然違うと思うんだけど。で、その DNA みたいなものを使うと、どれぐらい分布してるかみたいなことが、 日本地図の周りに簡単に描けたりする。まあ、簡単ではないんだろうけど、描けたりするんですよ。
うん。
で、そうすると、九州地方には多い。日本海側にはあんまりいない。あと、北海道にはほとんどいない。っていうのが、分布として見えてきたりするんだって。
あったかいとこ好きなのかな？うん。
そうそう。まあ、あと、その、うなぎっていうのは、こう、南の方から、フィリピンの方からわーっと、ちっちゃいのが流れてくるんですけど、黒潮に流れてくるんだけど、で、一旦川に登るじゃん。うなぎって海から一旦川にまた戻って、で、川で、しばらく過ごして、よし、海に行って産卵するぞっつって、また川を下っていくんですけど、
うんうん、
その下っていくときに、どのルートで行くかとかってのは決まってたりするわけですよ。だから北海道とか寒い方までにはあんまり行かないっていうのが、まあ、一般的に言われてて、確かにこのデータでもそうだったっていう話なんですけど、いやー、この、今、俺が抜かした、JPN モデルとか、環境 DNA の説明あたりが多分肝だと思うんですけど、この辺は調べたいなと思いますけど、だ結論というか、まあ俺がなんとなく認知した上では、まあ、その、いるところでいないところがやっぱりあって、っていうことは分かったり、あと質問で出てたのは、放流ってあるじゃないですか。
はいはい。
よく子供たちが、うなぎちゃんと戻ってきてね、みたいな感じで、まあうなぎに限らず放流ってあるんですけど、うなぎを、まあ川で流して、で、そのうなぎが、まあ産卵してくれるんじゃないかなって期待を込めて流すみたいな、まあみたいな話があるんだけど、ここでは、放流したうなぎが、こうなんか生息することはあんまりないんじゃないかみたいな話がちょっと出てきたりしてました。で、これはね、実は今回の発表では結構出てきたんですよ。出てきていたんですよ。その放流とはありやなしや。放流ってさ、一見良さそうじゃん。なんかその、せき止められてる。
自然に返すみたいなね。
うん、そう。要はさ、うなぎってこう、川をわーっと登って、まぁ、ちょっと何年かいて、またその川下っていくんだけど、要はその川をさ、移動することが今できなくなってるわけですよ。堰があったりとか、ダムがあったりとかするから。で、そのうなぎとか、まあ、魚たちのために、魚道っていうのがあって、ダムの端、両端とかに、なんかうなぎが渡れる、なんか、もう本当に階段みたいな感じよ。なんか右行って左行ってみたいな、そういう風な、魚道とかがあったりするんですよ。
魚道の道ってどういう字ですか？
あ、道です。
あ、道か。
そう。だからその、ちょっと、何？段々になってたりとかして、うなぎが登りやすくなってたりとかするんですけど、うなぎって実は結構すごくて、山とか登ったりするのよ。
へぇ、泳ぎながらすげえな。
泳ぎながらというか、もうほぼ泳がない感じ。
え？
本当に山とか越えたりするんだって。まあ、どこまで。
泳がないで越えるってどういうこと？
だから、うねうねさせながら、うねうねし、なんかちょっとほら、無賃だっけ？うなぎってぬるぬるしてるじゃない？力を借りて、山みたいなのを越えたりするぐらい、その、なんていうか、まあ、どっかに戻ろうという気持ちなのか、そういうのがあるらしいんですけど、だから、ちょっとしたところだったら結構なところ上がっていけるんですけど、
う
なぎちゃんはね。だけど、まあ、普通はその、登りにくいから、そういう魚道を作ってあげて、だから魚道がないとさ、本当にあれよ、なんか水力発電のところとかにウナちゃんが入っていったりして、
ああ、
悲惨みたいな感じになっちゃうんで、そう、だから、そう大変なの、うなぎが川登るのは。だからそういう場所を、まあ、整備しなくちゃいけないぐらいなんですけど、まあ、だからそのうなぎね、もう早く戻ってねって放流するのが放流なんですが、なんかね、教育放流って言われてるんだって。
ほう。
つまり、川を大事にしようねっていう教育のための放流であって、これが本当に、それが子供を産む放流になるかというと結構わかりませんね、みたいな話が時々聞かれるんですよ。
うなぎのためになってるのかと、それは。
まあ、うなぎ、そうね、うなぎ単体としてどう思ってるかも気になるところだし、うなぎが増えることに寄与しているかと言われると結構微妙みたいな。
うなぎ的にもやめてやめてって言ってる可能性があると。
そうそう。まあ、それがさ、元が養殖なのかっていうのも結構肝なんだよね。
ああ、そいつはね、
うんうん。そう、だから養殖で生まれた、なんていうかこう、おうち育ちのうなちゃんが、いやいや、海とか行くのだるっしょ、マジ。みたいな風に 思ってるかどうか知らないけど、そういう風なやわなうなぎがいけるんだろうかみたいな話とかもあるんですが、
はいはい、
まあ、そんな話も今回はいくつか出てきてて、その放流でそこまでどこまでいけんだよみたいな話とかもあったりするんですね。で、またね、ここ難しいんですよ。その放流っていうのが成り立つかっていう風な話の一個に、銀家っていうのがあるんです。銀家ってわかる？うん、
わかんない。
わかんないよね、うん。うなぎって変身するんですよ。どんどんと。最初は、まあ、シラスウナギってちっちゃいうなぎじゃない？まあ、ね、うん。そしたら、さらにその手前は、レプトセファルスっていう平たい、なんか、葉っぱみたいなやつなんですけど、うん、その葉っぱみたいなやつがだんだん変わって、こう、ちっちゃいうなぎみたいになって、白、まあ、まあ、まだ白い、まあ、透明な感じ。それが
宇宙っぽいよね、
うん。そうだね、ちょっとそう。まあ、魚の稚魚たちはそういうの多いらしいですけど。で、うん、その、シラスウナギが川登っていくと、だんだん、色をつけていくわけですよ。で、どんどん登っていくと、だんだん黒っぽくなっていくわけ。だけど、その過程で、黄色になったりして。
へぇ、目立つ。
で、まあ、真っ黄色じゃないんだろうけどね。まあ、ちょっと黄色っぽくなって、それで、最終的に銀色になるんですよ。っていう、まあ、なんか変化があるんですけど、その、だから銀色。
魚って基本的に銀色ですもんね。うん、
まあ、いや、光のものとかいろいろあるから、全部銀じゃないと思いますけど。
結構多いですよね、銀はね。
まあまあ、銀のイメージもありますよね、サバとかはね。うん、で、その最終的にうなぎは、まあ、銀色みたいな感じになっていくわけなんですけど。だからそれは、なんか子供を産むための準備みたいなことのようなんです、どうやら。やべえな、これなんか変なこと言って怒られそうだな。まあ、とにかくそういうことで。
でも、まあ、素人はこんな風に理解してるんだなって、多分感慨深く聞いてくれてると思うんでね。
はい、まあまあ、みたいなことがあって。だから、うん、その、放流をすること、これなんかね、法律で、義務としても、その、なんか、放流しなさいってなってたりするんだって。さっき教育っていうのは、それは効果的な面だけど、とにかく放流しないとダメよっていうふうなルールとかもあるらしいんですけど。だから、その、銀化していくことが、つまり、放流したうなぎが、ちゃんと効果を持って、で産卵していくうなぎになるかっていう風なチェックみたいなことになるらしいんですよ。で、その割合はどれくらいかみたいなことを調べるのに、自責安定同意体系分析みたいな、そういう、もうお手上げですけど、
その漢字は僕は聞かないようにします。
はい。まあ、耳の石と書いて自責ですよね。そこら辺で成長の度合いがわかるみたいなことなんですけど、うん、まあそういう風な話も出てきたりすると。で、この数が多いか少ないかについては、これ聞いたけど、まあよくはわからないので、曖昧にしときますけど、だから放流っていうのが、実はそういうふうな観点があるんだよってことは、ちょっとわかってほしいというか、
うん。
だからせっかくみんなが放流しても、産卵こいつしてないのかもしれないなっていう、なんかそういうふうな話もあると。
うん。
でもね、これ、またややこしくて、さすが学会なんですけど、放流、の意味はあるっていう説もあったりするわけ。ないっていう説と、うん、いや、多少あるんじゃないかって説があったりして、
うん。
なんかちょっとぶつかり合う感じもあるじゃない。お、なんかちょっと盛り上がってきたなみたいな。うん、でもそういうぶつかり合いはないよ。そういう期待した喧嘩みたいなのは、
うん。
ないけど、でも違う意見がこういうふうに並び立つというのも、この学会の面白さだなぁなんてちょっと思ったりするんですけど。うん、で、またね、今回、僕はちょっとね、新しいトピックスで、うなぎは、見えているのかっていうテーマが、今回出てきまして。
未来が。
いや、うなぎの未来をもしかしたら、うなぎは未来は見えてると思うんだけど、視覚としての、見えているかが、どうなんだろうか、みたいなことが、テーマとして上がってきまして。
うん、
これ、どう思います？うなぎ。
目はあるんでしたっけ？
目はある。
あるんだ。なんか、ヤツメウナギとかね、うん、あれ目でしたっけ？
あれどうなの？俺わかんない。ヤツメウナギはほぼウナギじゃないんじゃないかっていうふうに認知してますけど。
見えて、まあ、まあ、目があるんだったらね、うん、見えててほしいですけどね。
なんか、
泳いでるし。
魚でもいろんな種類があったりして、 なんかね、こう、知覚系統、知覚回路っていうのも2種類あったりする魚もあるんだって。で、うなぎは果たしてどっちなのかみたいな話で、こう、うなぎのこう、視覚だとか、こう、嗅覚だとかを全部こう、他の要素、インタビューっていうか、まあ、ある種インタビューというか、丸裸っていうか、切り刻んでっていうと、なんだけど、
怖い。
そう、目と脳だけになったような図とかを見ながら、こちらがあって説明があったんですけど、ちょっと説明はわからなかったですが、ただ、うなぎは見てるかどうかは、ちょっと、わかりませんでした。
あ、なるほどね。いろいろ検証してみたけど、わからなかった。
そう。ただ、そういう視点で考えたらっていう話ですよ。
うんうん。
魚って、まあ、見えてはいるんだろうけど、どの程度見えてるのかとか。
確かにね。
そう。なんか、視覚でそれを判断していない、なんかね、見る機能を奪ったパターンとの比較とかも出てくるんだけど。
うんうん。
なんか、聞いてもわからんかった。
まあ、からんかったけど魚にとってもね、その見たくない世界とかありますもんね。目を閉じたくなる気持ちはわかりますよね。
すぐちょっと優しく丸めで何もなかったかのようにするけども。まあでも、見えてる見えてないと。まあ、だってほら、例えば日本人と外国人だと、これちょっと文化によるんでしょうけど、ほら、虹の色の様子が違うって言うじゃない？日本人は7色だって認知があるから7色見えてるけど、うん、外国の人だと3、4色だみたいな話とかさ、うん、まあ同じもの見えてても言語化するっていう仕組みが違うみたいなことで、だから、うん、うなぎもまあそのシンプルにインプットしてる情報とそれをどう解釈してるかの違いだとかなんかそういうのもあるのかなとか、まあ想像はしますが結論は私はわかりません。まあでもそういう視点があるということですよね。で、まあ、最終的に、まあ、割とこう大事な、うなぎの保全の話、うん。うなぎをどう守るかっていうふうな話が出てきて。で、うなぎを守る方法、まあ、いろいろあるにはあるんですけど、まあ、今回ちょっとトピックスで出てきたのは、石倉籠っていうやつで。
ほう。
なんかこう、なんていうのかな。うなぎが、要はその、本当に普通のただの川、をうなぎが移動するのは、ちょっとなんかうなぎシャイなのか、ちょっとそういうのに、テレアというか苦手なんで、なんか狭くて細くて、ちょっとその影のあるところがうなぎさんは好みなんだって。
猫に近いですね。
そうかな、まあゴキブリもそうだと思うけど。う
ん、あいつらはまあ、いやもっと、あいつらにしてみれば広いところだと思いますけど。
う
ん、
そうか、
まあ、猫はすっごい自分のこう体がね、触れてるとこ好きですからね。は
い、そうだよね。うなぎも多分そうなんだと思うんですけど、うん、で、それを、なんか疑似的に、作っているのが、ま、その石倉籠なのかな。石とかなんかそういうものがぐちゃぐちゃっと詰まってる網の中に入ってる籠みたいなやつで。で、うんうんうん、そういうふうなものを使うことで、なんか、うなぎの生息状態がわかるんじゃないかみたいな実験があったり、実験というかその発表があったりして。そう。で、実際にカゴを置いてみたらどうなんだっていうふうなレポートを、聞いたりだとか、あとその石倉カゴを使うと鳥、上から鳥って攻撃、まあその鳥、魚的には襲われるわけですけど、
うん、
その魚から守ることができるんじゃないかみたいな研究だとか、まあでそれはだからそうだよね、普通のこのだだっ広い川でうなぎがニュって泳いでたら。それは食べられちゃうじゃん。
うん。取りやすいですよね。
そう。だからそういう風な話。まあ一応なんか守られやすいみたいな話とかも出てきたり。あとね、これ今までは大体大学の教授とか准教授が喋ってるんだけど、愛知県立、の、これ三谷水産高等学校かな、
うん、
高校生が発表とかありまして。
へぇ、
そう。身近な川でうなぎの生息環境を増やす取り組み、西田川に設置した石倉籠のモニタリング調査からという。すごいですよ、発表がありまして。これね、うん、前の時も、高校生の発表があったんです。水産系の学校、同じ学校かもしれませんけど、なかなかね、面白くて。なんかこう、この、まあいろいろこうね、先ほどの石倉籠を使ったモニタリングをやってみたら、いろんなことが分かったと。で、うなぎだけじゃなくて、いろんな生物がやっぱそこに入り込んでいくんだって。まあだから本当猫に限らず、そういう
猫も入ってくるんですか？マジですか？ いやいや、猫も入ってきたの、ね、
猫は入ってきてないと、俺、コマが効いてないから、多分、
効いてないから。
いないと思うけど、うん、猫とウナギはちょっと相性悪いんじゃないの？
そうですね、あんまり水中にいるイメージないから。そうですね、ウナギ犬だったら入れるか。そうか、そうか。
そうそうそう。で、すいませんね、うん、何か小さい花を添えていただいて。で、いやいや、ウナギをきっかけに、この、いろんな生物への興味も持つことが、できました、みたいな話があって、うんうんうん。確かにね、うなぎの学会ではあるんですけど、やっぱりいろんな生き物の謎とかわからないし、あと、生物保全で言えばね、うん、その、うなぎ以外のものだって守んなきゃいけないみたいな視点もありますんで、あ、うん、そういうこともわかるんだなぁなんていう、ちょっと、ほっこりするような話なんかもありつつ。
うん、うん。
あと、そうね。石倉かごが意外と役に立つよみたいな。まあ、この石倉かごも結構議論があったりするんですよ。うん、なんか、他のとこで聞くとね。で、まあまあ、そんないろんな発表がありましたということで、まあ、一応僕が感じたまとめなんですけど、うん、まあ、俺の立場よ。プロが聞いたらまた違うのかもしれませんけど、うん、あんまりよくわかってないんだなっていうのがわかった。
誰
が改めて。あ、うなぎの世界というか。
ああ、研究者の方の中でもまだまだ分かってないことが多い。
分からないというよりかは、分からない、まだ答えは出てないっていう視点で皆さんは、やっぱ歩まれてるのかなとちょっと思いました。
うんうんうんうん、なるほどね。
だから、これもうちょっと僕が分かってる人だったら、正確なことが言えるんだと思うけど、でも、正確になればなるほど、これ質問とかでもね、それってどういうふうな状況の、どういう、条件で出たデータですかみたいな質問が出てて。
うんうん、
つまり、その、状況とか環境、ね、その実験する川の種類とかによっても全然異なる結果が出るわけじゃない。
うんうん、
だから、その異なる結果が出た理由とか、その前提みたいなところによって、結論は、まあ結構無限に出てきちゃうといえば出てきちゃう。
うんうん、
でも、比較的この条件だったら妥当性があるなとか、あと、ま、それは、ま、じゃあ、包括できるなっていうふうな、そういうラインを見定めながら考え方を進んでいくから、単純に100匹出たから正解、おめでとうではなくて、じゃあその前提は何なんだっていうふうに、やっぱこう、小さく小さくいろんなものを、なんていうか、埋めていくみたいな作業があるから、もしかしたらまた何かあるんじゃないかなっていうふうな視点でこう議論される話を聞くと、まあ、ちょっと比較したらなんですけど、例えば新型コロナとかでさ、なんかそっちは正しいんだ、はいはい、間違ってるんだとかっていうふうな議論をよく聞くけど、やっぱ科学ってそんな簡単なもんじゃないんだなっていうのが、うん、まあまあ聞いててちょっと思いました。
うんうんうん、
で、さらに言えばその、そういう、何、ことを埋めていくための質問だよね。うん、この何を聞いたらいいのかが、まあ無論俺が分かってないのもありますけど、うん、質問が難しいなっていうか、
ハイコンテクストですよね。
そう。それ見えてるんですかって聞きたくなるけどさ。俺としては。うん、だけどさ、見えてると言えば、だからね、その、人によってその視点が違うみたいなこととか、前提条件があるみたいな話もあるから、
うんうん、
この質問っていうのもなかなか、まあ、だから逆にカジュアルなことを聞くことで開けることもあるのかなと思ったりもしたんですけど、今回質問は僕はできなかったです。さすがにちょっとやっぱり。なんか、質問がある人は挙手してくださいって言われるんだけど、挙手はできないですよ。うん、やっぱりちょっと。
ボタン押すやつですよね。挙手ボタン。
そうそうそう。ズームでね、今回やりましたんでね、うん。っていうのがなかなか難しかったなと思いました。で、あと、まあでも、その、こういうふうな話は、なんていうかな。まあ僕は結構やっぱ霧に包まれたような話ではあるんですよ。なんか聞いてて分かる面と分かんない面と、定義みたいなものが分からないこととか結構あるから困ったりするんですけど、もうそういうふうなことの中でなんか気づいてやろうっていう、なんかちょっと攻めの姿勢にもなってくるんで、うん、こう分かんないこととはいえ、やっぱ聞くのは面白いなっていうふうなことを思ったりはしましたよね。
うん。
でも分かんないことで普通聞きたくないよね。どうですなんか。
え、そうですか？なんか。
いや、ネジ工場の現場の話とか、いきなり聞ける。
いや、ある種問いというか、普段の生活の中で、その、なんだ、うん、放流するのはありかなしかとか、うなぎは見えてるのかとかって考えることすらないので、うんうん、その問いを投げかけてくれること自体は貴重な気はしますけどね。
ああ、そうか、そうか。そうね。
考えることもねえしって。
うん。なんか好奇心というか、まあ、ちょっとある種の下世話な面白そうみたいな気持ちで聞けば、面白く聞けるかもしれないね。うん、
まあ、うなぎの気持ちになって考えることもないですからね、普段ね。
そうね。だから、うなぎちゃん本体になるっていうことが結構、この、学会においては重要なのかもしれないよね。
まあ、慣れない以上は一生わからないってことですよね、あらゆることはね。
まあ、気持ちを考える会ではないんですけど。
だから、将来的にもしかしたら、うなぎを喋らせるって方向にこの学会が行く可能性はあるってことですかね。
そうね、気持ちね。だから気持ちっていう面で言うと、まあ、ちょっと長くなって恐縮ですけど、なんかこう、倫理的にうなぎに対してどう向き合うかっていうふうな話は今回述べられてないから、まあ、ちょっと固くて恐縮ですけど。まあ、
解剖とかしてたしね。
だから、ね、もうちょっとそれは、このうなぎ学会はやっぱその研究というふうな視点においてやられてるから、うん、これをもっともっといろんな展開をしていく。例えば、うなぎ信仰がある神社さんとかもあったりもしますから、そういうふうなことの文化。なんかまあそういうのを調べてたりもするんだけど、まあ例えばそういうふうなものを知るとか、まあうなぎっていうようなものをね、例えば漢字を使ってどういうふうな、うなぎ登りなんて言い方ありますけど、はいはいはい、なんと文化的にどう使われてるかみたいな、まあ様々な視点でもっと追いかけることができるなとは思ったりはまあするんですけど、うんうん、そうだね。だからまあもっとそういうふうな意味ではいろんな形にうなぎさんをね、開いていくということもあるのかな、なん
て。うなぎを開くっていうのはなんか、かば焼きみたいですね。
うまくいったような気もするけど、ひどいことも言ってます
ね。ひどいですね。
はい。まあ、そんな感じで、参加をさせていただきました。うん、はい。まあ、ちょっとね、門外観の私が単なる興味で、参加させていただいたのは、恐縮ではあるんですけども。まあ、皆さんもね、なんかこういううなぎ、に関わらず、皆さんが好きなものとか、ちょっと気になったものの学会とか意外とあったりするので、その、うん、覗いてみてもいいかなと思うし、ちょっとね、今日うなぎのことで気になった人は、うん、うなぎなんとかとかね、検索してもらってもいいのかなって思います。
で、出前注文したりとかしてね。はい。
いやー、そうね。うなぎ、この後食えるかって、よ、食うよ、俺は絶対食うよ。とりあえず、うなととの前は歩いてみようかな。
ね。
はい。
安くていいんだ、あれ、ちょうどいいんだ。うん。
はい、ちゅうことで、今回はイベントリポート東アジアうなぎ学会の話でございました。
はい。
はい、お相手は、うなぎの醤油を今頼んでますけど、まだ来てないので、早く、うなぎの汁を飲みたいな。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。